Good afternoon.
皆さんこんばんは。
Those of you who were here last week, wasn't that fantastic?
先週のクリスマスの礼拝、ここにいらっしゃった方、素晴らしくなかったですか？クリスマス礼拝。
And yes, let's give a hand to everyone. I say it's fantastic because so many people were involved and such an amazing teamwork we could see.Last week, that was our Christmas service.
私がどうして素晴らしいって言ってるかっていうと、本当にチームでこう一致してできたなと思うんですね。
And so, Christmas is over.
で、クリスマスが終わりました。
But Jesus is still here.
でもイエス様は私たちと共にいてくださいます。
God is with us still.
神様はイマニュエル。
No matter what we're going through,
私たちと共にいてくださいます。私たちがどんなところを通ったとしても、
we're having.
素晴らしい時を持ってい
ても、or if it's a peak,
もうその山頂のピークであっても谷の底にいてもです。
Emmanuel, God is with us.
神様は私たちと共にいてくださいます。
Today,
今日は
change your clothes.
着替えようっていう話です。
Take off the old,
古い服を脱ぎ捨てて
and put on the new.
新しい服を着よう。
At the end of the year, often in Japan, we get rid of things.
年末になると日本では大掃除というのを始めていろんなものを捨てたりします。
How many of you were cleaning this past week?
もう、この何週間か大掃除していろいろものを捨てたっていう方どれぐらいいますか？
Were you able to throw out a lot of the old things?
もう古いものをいっぱい捨てれましたか？
Do you still have your fingerprints after all of that?Running.
もう一生懸命いろいろ磨いて指紋まだ残ってますか？金曜日は、まあ、粗大ごみ不燃ごみの日なんですね。うちの周辺では
one big printer that was broken that I had in mind to get rid of on that day.
でうちにその壊れたプリンター、大きなプリンターがあって、これはもう処分しないとと思っているものがあったんです、ね。
And so it was in the doorway, so I wouldn't forget.
で忘れないために廊下に置いてたんです。
For one week or more, it was there at the doorway.
で1週間、2週間そこにあったんですね。廊下に置きっぱなしです。
And finally it came time.
It was so great to get that out of the house. ゴミの日が来て、やっと家からゴミ出せると思って。
Then I looked. Is there anything? It felt so good. Is there anything?More that could go out.
でいらないものゴミを出すって結構気持ちがいいんですね。で他に捨てるものないかなと思って家の中を見回しました。
And I was surprised. I found another old printer from years ago that I forgot to throw away.
ですごいびっくりしたのは、見回したら何年も前に壊れたプリンターがあったんです。
I'd become so used to it being there in a place that I looked every day
で毎日見てる場所なのにずっとそこにあったんですけど、もう馴染みすぎてそこにあることにもう気がつかなくなって
。It became so familiar that it was a place where I put my bag every day.
どんだけ馴染みすぎてるかというと、もう自分の毎日使うカバンを置く棚みたいになってたんですね。
And I couldn't believe that I had lived with that broken printer in the bedroom.For all those many years.
で壊れたプリンターが私の寝室にずっと何年もあった。でそのようにして使われてきたんですね。
And so when I gave it to the garbage, I felt a little bit of myself going away.
でなのでそれをゴミに出すときはなんとなくこう自分の大事なものがどっか行ってしまうような。
So familiar, that broken printer.
あまりにも馴染みすぎてこうゴミに出すとなんとなく寂しいような。
But it was right.
そんな気持ちになりました。
And it was just.To get rid of it.
でもそれを捨てることは正しいことで、だと思ったんですね。
I think sometimes the same thing happens to us in the spirit.
私たちの霊的なこと部分でもそういうことが起きるんじゃないかと思います。
There are some things that are obviously broken and it's easy to get rid of them.
もう完全に絶対壊れてても使わへんやろっていうものをもう簡単に捨てることできます。
But there's other things that we don't even see anymore because we become so familiar and they've been part of.Or everyday life.
そういうものもあるんですけど、壊れてたり使えないのにもう生活の一部になって馴染みすぎてそこにあることすら認識しないっていうようなことも起きます。
And so today we're focusing on this scripture that you have in your program.
今日皆さんのお手元にあるこのノーツに書いてあるこの御言葉に焦点を置いていきたいんですけれども、
It's Ephesians 4:22-24.
エペソ人への手紙の4章22節から24節です。
And let's read it from, let's see, let's go ahead and read that. Can you read that in Japanese and then we'll help the English speakers read it from the screen.
はい、22節から日本語で読みしますので、英語はじゃあ前の方に、出ますので、英語で読む方は前の方を見てください。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。
And this is just a portion of the letter that was written.
で、これは手紙の本の一部分です、今読んだところは。
And so it's important for us to see what the context is. What is written before it and what is written after it. So what is he talking about?
で、その今読んだところの前に何が書かれているのか、後ろに何が書かれているのかということも知っておく必要があります。
So you can flip over to the back.
なので皆さんの手元のこのノーツを裏側見たら、見言葉が書いてありますね。
You can see from Ephesians chapter 4 verse 17 all the way toEphesians 5:20 and
right. エペソ人への手紙の4章の17節から5章の20節までここに書いてあります。
I want us to read it all, but I think it's rather long.
全部本当は読みたいんですけれども、ちょっと長いので。
So I would like to read up to verse 28. So just a portion of it. And you can see that 22 is right there sandwiched in the middle of that.
17節から28節までを今読んだところが間に挟まっていますけれども、今度は17から28までをお読みします。
Begins with 17. So I tell you this and insist on it in the Lord. And we'll have Sachiko read in Japanese. And again, read along. You can read here or up on the screen.
英語は前のスクリーンを見てください。17節ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ですからあなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we pray that by your Holy Spirit you really break through in our hearts to understand the balance of this.
天のお父様、どうぞ私たちが聖霊様によってこの、今の御言葉 の, あのバランスの取れた理解をすることができますように。
In Jesus' name I pray.
イエス・キリストの御名によってお祈りします。
Amen. Amen. So when Emmanuel, God with us, came, he didn't come just to give us a self-improvement course.
で、神様、イマニュエル、神は私たちと共にいるというその神様が私たちのところへ来られたのはその目的っていうのは私たちが良い人間になるために来られたんじゃないんですね。
So, in point one,
一つ目のところのポイントですね。
Living in the light of Jesus isn't a self-improvement course.
イエスの光の中で生きることは自己啓発プログラムとは違う。
He doesn'tPaul doesn't just write and say these things that we're supposed to have new attitudes and habits and build this all in our own strength.
パウロがこの手紙を書いたのは私たち単にそのイエスを信じて新しい態度や習慣をこう手に入れていくようになるっていうために書いたのではないんですね。
Not by our own strength.
自分の力でそれをやっていくっていうことではないんです。
It's not likeYou know, I work so hard at, and I really got God's love and peace in my heart through my own effort.
もう鍛錬して自分の努力で努力して努力して神様の愛っていうものをこう人に流す受け取って流すことができるようになったとかそういうことではない。
No, point number two.
二つ目を見てみてください。
God gave us a totally different way to be renewed.
神様は私たちが新しくされるために全く異なった方法を与えてくださった。
So let's look closely at the key to that. And I believe that we can see that in Ephesians 4:22-24. That's our key verse today.
その今日の鍵になる御言葉ですね。上のところの四角で囲んであるところですけれども、22節と24節、22節から24節の中でそれを見ることができます。
It talks about being taught.
その、まあ教えられるということですね。教え。
And that we're to learn.
その教えと書いてますね。
And it's kind of like a school.A school of learning.
教えを受けるところということは学校のような学びの場ですね。
But this course of learning, it's through God's powerful grace.
で、その学びの場っていうのは神様のものすごい力強い恵みの上にそれがあるんです。
Through faith.
信仰を通して。
God's powerful grace.
神様の力強い恵みが信仰を通して得ることができる。学んでいくことができる。私たちが受け取っていくことができる。
And the glory, the praise of how we've been changed doesn't go to us, it goes to Him
who created it. そして私たちが新しく変えられたその栄光というものは私たちに戻ってくるのではなくてその栄光をイエス様が受け取るため。
So it's not すごい誰誰さん you know, it's not wow you're so disciplined so you're such a wonderful Christian wow
だからあなたが本当に鍛錬して努力して素晴らしいクリスチャンになったねあなたは素晴らしい人ですねというためではないということです。
Self effort
自分の努力そうじゃないです。
Is not it.
そうではないんですね。
It's created by him in us.
その神様が作られたものそれを私たちが、身につけることができるということですね。
And so often we understand the school of legalism in this life.
なのでこの世の中では私たちは立法主義的な学びの場にいると思うんですね。
With exercise programs, you know, yeah.
一生懸命運動して。
If it doesn't hurt, you know, you're not going to improve, right? If, if it doesn't hurt you in training, you're not going to improve type of thing.
だからあんまり痛みを感じなかったらその結果もいい結果が生まれない。努力すればその努力の結果がある。努力しなければそれが生まれないっていう感じのベースのところに私たちは来てるんですね。
So whether it's school or whether it's a religious activity or something,
it's all because
you 頑張った。 You really worked hard at it.
頑張ったからその結果っていうそういう社会です。
And so you are supposed to, for these clothes for you to wear, you're supposed to create your own wonderful moral code and wear it.
なので、新しい自分に変わるということは、その新しい道徳という福意識を与えられて、頑張ったものを身につけるということです。
So this put on,
この世の中の
put on.These clothes or to put them on is misunderstood.
だから新しいものを身につけるということをちょっと誤解されていることがよくあります。
But the true thing is the school of grace.
神様の恵みの学びの場では、
and the thing that you're supposed to put on, the clothes, so to speak, when you put this on, the new self that you put on.
新しいものを身につけるんですけれども、神様の恵みのその学びの場では、
Look what it says in verse 24.
24節のところに書いてあります。
It says, created.
真理に基づく義と性をもって、神にかたどり、作られた新しい人を着ることでした。
So put on a new self, created.To be like God in true righteousness and holiness is written right there in verse 24.
そこに24節のところに書いてあります。神にかたどられ、作られた新しい人を着ること。
So in other words, not created by us, but created by God Himself.
ということは言い換えると、私たちが努力で作り上げたものを身につけるのではないということです。神様によって、神様にかたどり、作られたその新しいものを着るということです。
So point number three.
3つ目のポイントです。
This is your new way of living assignment in this type of school.
これがあなたの新しい生き方の課題ですって書いてありますね。
What are we supposed to do here?
私たちがどうしていくべきなのか。
We're supposed to take off the old self.
古い自分を脱ぎ捨てるべきなんですね、
私たち。Put on the new.
そして新しい自分を身につける。
The oldis the desires that ruined the old self based on deceit.
で、古い自分っていうのはその偽りに欺きに基づいた古い自分。
And that's spoken of in verse 22.
それが22節のところに書いてあります。
Put off the old self which is being corrupted by its deceitful desires.
人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること。
And then now we're supposed to put on the new self.
そして脱ぎ捨てて今度は新しいものを身につけてい
かないといけないんですね。And the new self is The new self is based in truth.
そして新しいものというのが24節のところに真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着る。
Yeah, again in verse 24 there it says, put on the new self created.To be like God in true righteousness, not this kind of fakey religious righteousness, but the true righteousness.
偽物の義、あるいは、欺いたその義ではなくて、真理に基づく義と性を持ってというふうに書いてあります。
So it's not a fake religious type of thing.
なので、偽物のこう宗教的な、宗教臭い、そういうものではない。
But it's actually true.
本物の真と義を持ってそれを
It's not just looking like the thing, not just looking like the real thing.
本物に見えるようなものを身につけるのでもありません。
But being the real thing.
本物を義と性を持って真理に基づいて身につけていく。
So how am I supposed to get this working in my life?
じゃあ古いものを脱ぎ捨てて。
If it's all done by him.
新しいものを着るっていうのを自分の人生の中では実際にどうやっていったらいいんでしょうか。
So there's a key question here.
ここに鍵になる質問があります。
What am I supposed to do?
どうじゃあどうしたらいいの。
Am I supposed to do nothing?
何もしなくていいんですか。
Is there nothing that is different between me before I receive Jesus and me before, after I receive Jesus? Is there nothing different that can be seen?
自分がイエス様を受け入れる前の自分と受け入れた後のクリスチャンになった自分っていうのに何も違いがないんですか？
There should be some fruit in our life.
私たちの人生の中にそれを表すようなもの、私たちが変えられたというものを表すようなもの、その実があるはずです。
The fruit of the Spirit, the love, patience, kindness, that will be flowing in our lives. 御霊
の実というものが、愛や、忍耐、そういうもの、御霊の実というものが私たちの人生の中から流れ出ているはずです。
How do we get those things into our life?
じゃあそういうものを私たちはどうやって人生の中に、
Well, first of all, we received God's forgiveness and everything when we received Him.
まずはじめは神様の許しを受け取りますね。イエス様を受け入れる。
But there's a really key thing here in verse 23. Just before. 23
節のところに鍵になることが書いてあります。
So verse 22 is like the old self, and 24 is the new self. And what happens?Between the old self and new self is right there in verse 23.
この鍵になる22節から24節で、22節は古い自分を脱ぎ捨てるということが書いてありました。24節は神様にかたどられた、作られた新しい人を着るということが書いてあって、じゃあ脱ぐから着るの間に何が起きているのかっていうことが23節のところに書いてあります。
So let's look at verse 23. It says, "Be made new."In your attitudes of your minds, so in your mind and in your heart, be made new.
またあなた方が霊と心において新しくされ続けというふうに書いてあります。
So, in your mind, in your heart, you are being renewed.
霊と心の中、心で私たちは新しくされ続けていくんですね。
So what we think about.Flows out. What's in our heart? What's in our mind? Someday it's going to come out in action in our life.
霊と心において書いてあるんですが、私たちの頭の中で考えること、心にあることっていうことがいつか行動に出ていくんですね。私たちから出ていきます。
And some of you who've been Christians a long time, you can remember so many places in the Bible that says to be a new creation, renewed in your mind.
聖書の中にたくさんクリスチャン、長い間クリスチャンの方はもう何回も目にしていると思いますけれども、新しくされるという言葉が何度も出てきます。
So what are we listening to? What are we thinking about? And that's going to change us.
私たちが頭の中で考えていること、心の中にあること、それがその違いを生み出すんですよ。私たちの行動に出ていくんです。
For example, when I was about,
例えば、
I was too young to have a motorcycle license. I was about between 11 years old and 14 years old.
ちょっとはっきり覚えてないんですけど、私が12歳から14歳ぐらいの間でまだバイクの免許を取れないような年齢の時の話です。
But from when I was 10 years old, I was so interested in motorcycles and I rode them in the countryside or off-road or in a private ground.
私は幼稚園の時からもうずっとバイク、幼稚園の話が、
10 years old.
10歳の時から。バイクにすごい興味があって
was a bicycle, was
幼稚園の時は自転車ですね。すごい興味があって、田舎の方とか私有地とかでよくこうオフロードのバイクに乗ったりしてたんです
。 But in Yokohama, it's a city.
でも横浜に住んでたんですね。で町だったわけです。
And my father was working at a girls' school.
私の父は、女学院で働いてたんですね。
And our house was on the campus of the college, the Ferris. Am I saying it? Ferris University.
ちょっと名前言っていいのか分かんないんですけど、フェリス女学院っていう大学のキャンパスの中で、に家がありました。
And so my parents didn't like motorcycles.
で 私の両親はあんまりそのバイクのこととかあんまり好きじゃなかった、興味がなかったんですね。
But someone gave me one.
でもある人がくれたんです、バイクを私に。
I didn't buy it
買わなかったんですよ。
They were leaving, and so they gave it to me.
なんかもうあの日本を離れるのであげるよって言って置いていったんです。
And so I just received a present. I didn't really go out and get it.
だから自分でこう探してきたっていうわけでもなく、買ったわけでもなくて、いただいたというバイクがありました。
So my brother and I, we would ride around on the university campus.
で、大学のキャンパスの中で私の兄と2人でそのバイクをずっとこう私有地ですからこう乗ってたんですね。
And over time we had our friends' motorcycles and some junk motorcycles and if you opened up our garage door, you could see about 10 motorcycles at one time. In the garage.
で、もう時をずっと経て、どんどんこうコレクションが増えていったんですね。で、気がついたらガレージのドアを開けたら10台ぐらいバイクが並んでるっていう、そういう状態です。
And so I was a little kid polishing and
working on. まだここは子供だったんですけど、それを磨いたりとかしていろいろケアしてたんですね。
And the police car would go really slowly.Right by that garage door and look in.
で、あの警察官がパトロールにこう回ってる時にうちのガレージのところをゆっくりスピード落として中を覗き込みながら通るっていうようなことがあったんですね。
And one day behind the trees, I saw a police car.
で、昨日、ある日、昨日向こう側でパトカーがあの止まってたんですね。
Just two young police were sitting there looking towards our house.
で、若い警察官が2人いて私たちの家の方を見ていました。
And I went over to talk to them.
で、その警察官のところへ行って話しに行きました。
They were really interested to talk with me.
で、私と話するのをすごい興味持って話聞いてくれたんですね。
And I didn't feel like I did anything wrong, so I was really open and talked.
で、自分は悪いことしてると思ってませんから、もうペラペラペラペラペチャクチャ喋ってたんですね、警察官の人に。
And they seemed to be really interested to hear more.
で、オープンにいろんなこと話してたらものすごい興味持って耳傾けてくれるんです。
So they tried to befriend me. I was just a little kid, so
私まだ子供だったんですけども、そうやって話を聞いてくれてとこう仲良くなったんですね。
They said, "Come on into the police car."
で、そうしたらその警察官がパトカー乗ってみるかって言って呼んで中に入れてくれたんです。
This right here, push this lever up.
でこのレバーちょっと上げてみ。サイレンが鳴る。
Yeah, that's the siren.
あれサイレンのレバーだよ、みたいなことを言ってくれて。
So I went home that day and I talked to my brother Rob and I said I was in the police car and they showed me where the siren was and I know where the siren is.
で、家に帰って私のお兄ちゃんに今日はね、パトカーの中乗せてもらってサイレンのレバーがどこにあるか教えてもらったっていう話をしたんですね。
He said, wow.
そしたら、ロブが、へーへーって言って。
You know,You could have just closed the door and locked it and put on the siren and left them outside. Wouldn't that be funny?
これ、こんなんしたら面白ないか。パトカーの中入って鍵閉めてサイレン鳴らしたら面白いと思えへんっていうふうにロブが言ったんですね。
You could do that, he said.
やろうと思ったらできるでしょ。そう、やろうと思ったらできるな。
But they're really kind and friendly people.
でもその親切な優しい警察官。
I have no reason to do such a thing.
だからそんなことする必要もないからなかったんですね。
My father's a missionary, and we need to.
私のお父さんは宣教師だし。
We need to be upholding good examples.
いいお手本にならないといけないんだからそんなことするべきじゃない。
But I thought about it.
でもちょっと考えました。
And I was daydreaming about it.
で、いろいろこう思いを巡らしてそのことを考えてたんですね。そうかそうか。鍵閉めてサイレンのレバー上げたらみんながわーってなる。で、中でも鍵閉めたら誰も何もできひんから自由。
I would never do that.
でもそんなこと絶対しない。
It's just in my thoughts.
頭で考えてるだけ。
I would never do such a
thing. そんなこと絶対しない。
All the teachers say, Lloyd's a nice boy. He's
もうどの先生もロイドはいい子ですって言ってくれて。
Everybody knows I'm a good boy.
私はもういい子だってもうみんな分かってる。
In my private thoughts.
でも私のプライベートな考えの頭の中では鍵かけてサイレン鳴らして。っていうことを考えてるからですね。
Well, the story's a little bit long, but
over... 話ちょっと長くなりますけど。
Over a month period of time, they kept coming by to say hello.
で、何ヶ月かそんな状態、警察官が仲良くなって、 まあ覗きに来るっていうようなそういう関係がずっと続いたんですね。
Whose motorcycle is this and whose is that?
で来てる、このバイクは誰の、このバイクは誰の、これはどうしたの、
Where do you get the parts for
そのパーツはどこで手に入れたの、 とかいうふうに聞かれて、
I said, On Saturday, for fun, we'll take you to that parts place. Why don't you come on?
そしたらその警察官が、土曜日は休み、
yeah.
休みの時にパーツ売ってるとこ知ってるから連れて行ったるわって
言ったんですね。 So they came in their plain clothes and
でもう普通 の, 制服じゃない普通の格好をして警察官がうち遊びに来て、で車に
plain car.
普通の車ですね、パトカーじゃなくて普通の車に乗って
、 I showed them and introduced them to the place where all the junk parts were.
でいろんなその、まあ、ジャンクのパーツがあるもの、古いパーツがあるところに連れて行ってもらったんです。
And then we came back, and it was kind of interesting to such a young guy to have friends who are older who are policemen.
そんなまだ
I thought this is great.
自分は子供なのに警察官の大人の友達がいるっていうのがすごい自分でも面白いなと思ってたんですね。
But after a while, it got really tiring.
でもだんだんこうそれずっとその関係ずっと続いているとだんだんしんどくなってきました。
They kept on coming.
ずっとしょっちゅう来るんですね。
They didn't know anything about how to fix the motorcycle.
でバイクの修理の仕方なんか何も知らないのに。
And they interrupted my time for repairing and cleaning.
で私はがそう綺麗にしたり修理したりしてる時間のこう邪魔になってきたんですね。
I started to not like them coming.
そんなにこうしょっちゅう来るのがだんだん嫌になってきたんです私が。
And I had that thought.
そしてその考えが頭に浮かんできます。
Mm-hmm. One day,
ある時
they opened up the little refrigerator in the garage.
ガレージに冷蔵庫があったんですけども、その冷蔵庫を勝手にその二人が開けて。
And they said,Oh, you have Coca-Cola in here.
あ、コカコーラあるやんって言ったんですね。
In bottles.
瓶に入ったコカコーラ。
I didn't have very much money. That Coca-Cola was treasure.
私は子供ですからお金たくさん持ってなかったんですね。で、自分そのコカコーラは私にとっては宝物のようなコカコーラだったんです。
I had no intention to give them a drop of that Coke.
もう一滴たりともそのコカコーラをあげるつもりはなかったんです。
And I thought it was safe because I knew where the bottle opener was, and they didn't have a bottle opener.
栓抜きがどこにあるか自分は分かってたし、その人たちは栓抜きのあるとこ知らないから安心してたんですね。
He got out his handcuffs.
手錠を出してきて、警察官が。
Open
コカコーラの瓶をポンって蓋開けちゃったんです。
And started to drink.
で勝手に飲み始めたんですね、コカコーラを。
And I felt so helpless.
I
can't call the police. 泥棒、警察、泥棒。I couldn't call them.
もうすごい無力に感じて、警察官を泥棒って呼ぶわけにもいかないし。
I went running straight to their police car. I closed the door and I turned on the siren.
で、もうパトカーの声バッて行って、パトカーの鍵閉めてサイレン鳴らしたんですね。
And they came running out.
そしたらもうものすごい慌てた顔して警察官が出てきて、ガレージからその半分飲んだコカコーラ持ってです。
And knocked on the door.
でドアをガンガンガンガンガンって叩いて、
And said, 開けて開けて
開けろ開けろ、
Open it up. And I thought, oh, this is getting a little bit.
でちょっとこれやば、
oh, this is a little bit too dangerous.
ちょっとこれやばくなってきたなと思って、
the keys are in.
鍵はそこに入ってる。
But I better not drive away.
でも これで運転したらまずいやろうなと思って。
So I opened the door.
でも仕方がないから鍵開けて。
And they said, get out.
そしたら出ろって言われて。
And they jumped in the car.
そしたら出ろって言って出たら、警察官はもう慌ててパトカーに飛び乗って。
And they ran away.
もうシューッとどっか行っちゃったんですね。
They never came back again.
もう二度と帰ってこなかったんですね。
Never bothered me one more time.
もう一回も戻ってこなかったんです。
But remember, I was one who would never do such a thing. Never.
思い出してください。私はそんなことする子供じゃなかったんです。
But it was in my mind, in my thoughts.
でも頭の中でその考えをずっと思い巡らしてた。
My poor father, he was studying for preparation for a message.
私の父はかわいそうでしたね。自分の書斎でメッセージの準備してたんですね。
He heard a siren in front of the house.
で、家の前でサイレンが鳴るのが聞こえて。
He opened the curtain and saw his son in the driver's seat.
で、カーテン開けたら自分の息子がパトカーの中に乗ってる。
And the policeman saying, "Open up."
で、警察が窓をどんどん開けて、開けろ開けろって
。Running away from me.
で、警察がなぜか家から飛び出して逃げていった。
He couldn't imagine what in the world was that.
その光景を見て、何が起きたのかがさっぱり想像ができなかったみたいです。
So when I came up, he said, "What in the world happened?"
で、家に入ったら、
Can't believe what I saw.
一体何が起きたんや、あれは何やっていうふうに言われました。
They're my friends.
で、いや、友達なんだよ。二人は僕の友達なんだよって言ったんですけど。
So I told that long story just to say that.
すごい長い話をしましたけども。
So remember not the story, but what we're supposed to learn from that.
そこから学ぶべきことは何ですか
？What you are thinking, even though it's a crazy thing, if you think about it over and over, when the opportunityOpens up, you might just do that.
頭の中で何度も何度も考えてたら、それをしないと思っていても、いきなりそれを使うチャンスが出てきたら、出ちゃうんですね。行動に出てしまう。
And so we need to be renewed in our mind and thinking.
だから、私たちの頭の中、霊と心というものを新しくされ続けていかないといけない。
God's love.
神様の愛。
God's Justice, His forgiveness.
神様の正義、神様の許し、
His patience,
神様の忍
耐、All of the fruit of the Spirit,
その御霊の実、すべての御霊の実が、
Renew our mind.
私たちの頭の中を新しくしていく。
The next time I see that person, I'm gonna really tell them, no.
次にあの人に見たらこんなこと言ってやろうとかそういうことを考えるんではない、そうではない。
You can't afford to think even to entertain that.
ことすらその頭の中で考えることすらそこへ頭の中に入れるべきではないんですね。
Does it seem difficult?
それ難しそうですか?
Well, one of my Bible teachers explained it this way.
私の聖書学校の先生がこういうふうに説明してくれたことがあ
ります。And you've probably heard something like it before.
で、皆さん聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども。
You can't help it when a bird flies over your head.
鳥が頭の中を飛んでいくことを阻止することを妨げることはできない。
So if I just thought about the police and my siren thing, just just let it go on by.
その警察パトカーをかきしめてサイレン鳴らすってこう考えてしまう。頭の中にちょっと入ってくる。
Instead, think about how I'm going to bless them.
そうじゃなくて、その人のことをどうやって祝福していったらいいかっていうことを考えるべきなんですけども。
But.If you allow the bird to land on your head and build a nest on your head, that's a whole different story.
鳥が自分の頭の中を飛んでいくことは自分がコントロールできることではないけども、その鳥が頭の上に巣を作り始めたら、それは私たちが阻止することができるんですね。
That's where our job comes.
それが私たちの責任です。
I can't help the bird that flew
over. 鳥が飛んでくるのは仕方がない。
But keeping that thought.
でもその考え、飛んでくる考えが頭の中に巣を作り始めた。それはそうしないように自分で責任を持って阻止することができるんです。
And so in the Christian life, it's kind of like this. You have a cup.
クリスチャンの生活っていうのは例えばこういうふうにグラスがあります。
And there's kind of a little bit murky water in there.
ちょっとこう濁ったような水が入っているとします。
You pour the fresh, refreshing water overflowing.
フレッシュな清いきれいな水をそのコップに、濁った水の入ったコップに流し入れていきます。
And it just is renewed and
そうすると
stays clean.
どんどん溢れて溢れて。だんだん新しいきれいなクリアな水に変わっていきます。
So we put on the clothes that he created.
私たちは神様にかたどり作られた新しい人を着る。
We put on the new self.
新しいものを着る。
And I'd like to look at Ephesians
3:18-19.
That's at the bottom of the program there. And so Paul prayed for us that we may have the power to comprehend, to grasp with all the saints how wide, how long, how high, how deep the love of Christ is, and to know this love that surpasses all knowledge, that we might be filled with all the fullness of God.
パウロは、私たちがすべての生徒たちとともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますようにというふうに祈られました。
So、
私たちはどうしてそれをする必要があるんでしょうか。
Because when your mind, your heart is full with the love of Christ,
私たちの霊と心が愛によって満たされる
ため、with the fullness of God,
神様の全きものによって満たされるため、
your spirit, your mind is renewed.
私たちの霊と心が新しくされ続けるためです。
You got new clothes on.
そうして私たちは新しいものを身につけることができるんですね。
You are covered in righteousness.
私たちは義を身にまとうことができます。
And all of the glory for that goes to him.
そしてその変化、変わっていったそのことに対する栄光というのは神様に、
Because、
返されるわけです。
It's his love. It's his...
それは神様の愛であります。
It's patience.
神様の忍耐ですか。
It's the fruit of the Spirit.
神様の御霊の実によって、
that I created.
神様が作られたものを私たちが身にまとっているんです。
It comes out naturally from our lives.
自然に私たちから自然に流れていくはずです。
Yes, just like it came out naturally for me to run into the police car, and it was like programmed, ready.
私がもうとっさにそのチャンスができたらとっさにパトカーに乗って鍵閉めてサイレン鳴らしてしまったようにですね、それは良くないことなんですけれども、
And so our natural response becomes the response that Jesus would.
私たちがそれが自分のものになって作り変えられることによって神様の、御霊の身が頭にあることで自然に私たちは反応していくことができるようになっていく
ことです。
神様のご人格が私たちの人格になっていく。
And we keep on learning.
そして私たちはそうやって学び続けていかないといけないんですね。
We should never feel that we know it all.
私たちが自分は全てのことを分かっていると思うべきではないです。
His love surpasses all knowledge, it says.
ここに書いてある通り、神様のその理解というものは人知をはるかに超えたキリストの愛というふうに書いてあります。
So it's not a boring life. We can keep on learning more and more and more about how to have this flowing in our lives.
私たちの人生というものはつまらないものではないです。そうやって新しくされ続けて変わっていくものなんですね。
Those things that tempt us that look exciting, that's a lie.
私たちを悪い方向へとこう誘惑するものっていうのはそれは欺きなんですね。
It messes us up.
そして私たちを腐敗に導いていきます。
It leads to hurt and hatred and unkindness.
人を傷つけたり、嫌悪、不親切、そういうものを生み出します。
And so we can put on the new clothes, even before 2019. We can do it now.
2019年をもうが始まる前にでも私たちはそれを始めることが新しく。変わっていくことができるんじゃないかと思います。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father,
天のお父様、
I pray that everyone can really understand from this that it's not legalism that gets us into the right life.
今日の御言葉から私たちが本当に正しい、生き方というものが立法主義の場であるなはないということを私たちが理解できますように。
But it's faith and grace.
そうではなくて私たちの信仰と神様の恵みによって、私たちが変えられていきますように。
And we can do exactly what you have called us to do.
私たちがあなたが思われている通りに私たちが歩んでいくことができますように。
That we can learn from you.
あなたから学んでいくことができますように。
Learn your ways.
あなたのやり方を学んでいくことができますように。
To be filled with your Holy Spirit.
聖霊に満たされてやっていきますように。
To be filled with the mind of Christ.
イエス・キリストのその心、霊を持って私たちが歩んでいくことができますように。
And that will be the outcome, the flow from our life.
そしてその結果、私たちがあなたの愛というものを流し出して、歩んでいくことができますように。
Thank you for what you have done for us.
私たちのためにあなたがしてくださったことに感謝します。
I want to serve you not only this year, but next year and the next and the next forever.
今年だけでなく、来年だけでなく、ずっと続いてあなたの。
In Jesus' name.
にお祈りいたします。イエス・キリストの皆によって祈ります。
Amen. Amen.